ただここで出てくるのはやっぱりやる気が出ないとか、やりたいと思ってるのにやる気が出ない、行動できないじゃないですか。これなんでかっていうと、現代人はですね、短絡的な快楽が簡単に手に入る時代なんですね。ちょっとここから科学的な話をしていくんですけど、短絡的な快楽って麻薬なんですよ。中毒になるんですね。例えばエッチなサイトとかもそうですよね。本当はその彼女が欲しいって思ってるんだけど、そういうね、萌えアニメとかエロサイトとかを見ることによって、一時的な短絡的な快楽っていうのが得れるわけじゃないですか。それによってこう脳内で快楽物質が出て満たされちゃうんで、一時的に。だからなんかもういいや、彼女探しとかいいや、なんか出会いを増やすために英会話学校とか通おうと思ってたけど、そんなのもうどうでもいいやってなっちゃうわけじゃないですか。そういうね、萌えアニメとかアイドルビデオとかを見てるうちに。だからなんでやる気が出ないかっていうと、あなたがエンターテインメントに囲まれてるからなんですよ。ニートの人もそうじゃないですか。ニートの人ってだって楽してるから、楽して好きなことやってるわけじゃないですか。漫画読んだりゲーム見たりテレビ見たり。そんなことしてたら本当はこう体が元気になるっていうか、こう精神的に満たされて疲れないと思うじゃないですか。だって会社で働いてる人からしたら、こうね、一生懸命仕事をしてやりたくないことやったり、上司に怒られたりして、こう疲れるじゃないですか。ああ疲れた、仕事終わった後、ああ疲れた、で疲れたから何にもやりたくない、家帰ってゆっくりお笑い番組でも見ようとか、ゲームでもやろうとか、お酒でも飲もうってなるわけじゃないですか。なるわけですけど、ニートの人たちっていうのはいつも別に誰かから怒られてるわけでも何でもないんで、まあ本当は精神エネルギーがたまるはずですよね。そのやる気エネルギーとかそういうのがたまってくと思うじゃないですか。別に辛いことやってないんで。でもたまんないんですよ。なんでたまんないかっていうと、そのやる気エネルギー、精神的なエネルギーをエンターテインメントに奪われちゃってるんですね、全部。そういうね、アニメとかテレビとかゲームとか漫画とか、実際そうじゃないですか。よし、じゃあニートの人が、よし、じゃあもうなんかこんな生活してちゃみんなにバカにされちゃうから、ちゃんと就職活動しよう、自分も仕事できるようになろうと思って、そういうね、就活サイトとかにアクセスしようとするんだけど、それをやろうと思った瞬間に、部屋にある本棚に目がパッと行くわけですよ。で、本棚に漫画が置いてある。でもうこの漫画はもう何度も何度も読んでるんですよ。読んでるんだけど、なんか気になる、なんか本棚が気になるな、その漫画が気になるなということで、とりあえず手に取ってみる。手に取ってみて、でなんかページをめくり出しちゃって読み始めちゃうんですよ、漫画を。今就職活動しようって思ってたのに。なぜかっていうと、短絡的な快楽でもう麻薬になっちゃってるからですね。その漫画が麻薬になっちゃってるんですよ。中毒になっちゃってるんです。だからアル中の人とかと一緒ですよね。お酒、別に本当は心の中ではお酒やめたいと思ってるのに、ついつい手が伸びて飲んじゃうっていう、その状態と一緒、中毒なんですよ。ダイエットできない人もそうですよね。油とか砂糖に対する中毒になっちゃってるんで、痩せたいって思ってるのに食べちゃうっていう、そういう短絡的な快楽、簡単に手に入る快楽に頻繁に手を伸ばしてると中毒になって、それにどんどんどんどんそのやる気エネルギーとか勇気のエネルギー、何かに挑戦するときに怖いって思うのに対する勇気が湧いてくるって、本当は勇気が湧いてきて乗り越えられるはずなのに勇気が湧いてこないっていうのは、精神エネルギーが奪われてるからなんですよ、そういうエンターテインメントに。でこれ本当科学的にも同じことが説明されてて、やる気が出てる時ってドーパミンっていう物質が脳で出てるんですね。でもそのドーパミンをキャッチするドーパミンレセプターっていうのがあるんですけど、そういうふうに簡単に手軽に手に入る快楽ばっかり出てると、ドーパミンレセプターっていうのが壊れて減ってっちゃうんですよ。減ってっちゃうと、そういうふうになんかこうエロサイトとか見てこう刺激は受けて快楽物質は出るんだけど、そのドーパミンをキャッチするレセプターが壊れてるんで、こうなんかドバドバ出るだけで 感じないんですよ。満足感を感じないんですよ。満足感を、ドーパミンを本当はちゃんとキャッチできれば、よし、なんか願いが叶ったぞみたいな達成感みたいなのを感じられるんですけど、それが感じられなくなってくるんですね。達成感を感じることができない脳になってくんで、頑張ろうと思わなくなってくるんですよ。頑張って何かを手に入れようとかやり遂げようとか思わなくなってくるんですね。でむしろ快楽ばっかり求めちゃうんで、だからそういうふうに簡単に手に入る快楽、テレビとか漫画とかアニメとか映画とか、まあ、全てのエンターテインメントですね、全てのエンターテインメントの方に手が伸びてしまうと。今特に無料で何でも見れますからね。だからまあそれでいいやってなっちゃうわけですね。だからそういうものに手を毎日出してると、ね、もっとこう収入のいい会社に転職しようとか恋人を作ろうみたいな夢が叶わないんです。もう手軽な快楽の方が手軽に手に入って楽なんで。じゃあどうすればいいかって話ですよね。どうすればいいかっていうと、エンターテインメントから距離を置くことが大切なんです。もしあなたが本当に心の奥底から叶えたい夢があるんだったら、そういうずっと独り身で恋人ができないとか、もしくはもう今の会社嫌だな、転職したいなとか、副業始めたいな、起業したいなとか、何かしらそういう変わりたい、今の生活から変わって自分は別のね、もっと自信を持って、でそういうふうにお金とかもあって恋とかもうまくいってて、思い描くような最高の人生にしたいんだっていうふうに思うんだったら、短絡的なそういう快楽っていうのを減らしていく必要があります。まあ、ちょっとそれについて詳しくここから話していきます。やる気が出て思い通りの人生に動き出す方法、行動できない自分っていうのをやめていく方法っていうのをちょっとここから話していきます。で、一番断捨離、断捨離って分かりますかね、いらないものをどんどん捨てていくっていう行為ですね。で、2番目がながらをやめる。で、3番目が今にある、瞑想って書いたんですけど、ちょっとそれぞれ詳しく解説していきます。まず断捨離なんですけど、要は今話したように、目の前のその部屋の本棚に漫画が置いてあるから、ついつい手が本棚に伸びて漫画を読み始めちゃうわけじゃないですか。本当は就職活動したいとか、なんかこう恋人を作るためにね、女性を口説くテクニックとかを勉強したいのに、そうじゃなくて漫画を読み始めちゃう。なぜかっていうと、そこに漫画があるからですよ。だったら捨てちゃいましょうっていう話なんですね。要は自分の目標を邪魔するものがいっぱい部屋の中にあるんですよ。それはテレビだったり、ゲームだったり、スマホだったり、インターネットだったり、全部です。全部のエンターテインメントです。だからそういうのを捨てていく必要があるんですね。捨てるのがね、ちょっともったいない、無理だよって思うんだったら、例えば漫画だったらもう出せない場所にしまっちゃってください。段ボールにね、しっかり詰めて、その段ボールもしっかりガムテープでぐるぐる巻きにして開けられないようにして、で押し入れの奥にしまっておくとか、なんかどっか倉庫にね入れちゃうとか、実家に持ってっちゃうとかして、簡単にエンターテインメントにアクセスできないようにしてほしいんですね。だからテレビも、もうテレビのリモコンをどっかに隠しちゃうとか、電池抜いちゃうとか、リモコンの電池抜いちゃうとか、電源を抜くとかね、電源を抜いちゃう、もしくはテレビ自体をどっか押し入れかなんかにしまっちゃうとか、ほとんどの人ってもう家帰ってきたら何も考えずにテレビのスイッチ入れると思うんですよ。で、なんとなく見ちゃう、見たくもないのになんとなく見ちゃって、ああ一日終わっちゃったってあるじゃないですか。そういうのを本当やめてってほしいんですよ。それこそがまさに中毒です、病気です。で、これ次の話につながっていくんですけど、ながらをやめる、例えばテレビを見ながらご飯を食べるみたいなことですね。あれ本当に良くないんですよ。人間ってなんかマルチタスクって言って、複数のことを同時にできた方が頭が良くて収入がいいみたいなイメージあるじゃないですか。あれ嘘ですからね。複数のことを同時にやるってことは、一つのことに集中できない人間になっちゃう。もう気が散って気が散って、何にもね、うまくいかない状態になっちゃうっていうことですから、 あの集中、一つのことに集中できる人間になった方が人生うまくいくんですよ。収入も上がりますし、 恋人もできるんですよ。だからながらをやめてほしいんですね、そういうテレビ見ながらご飯みたいなこと。だからこそテレビっていうのはもう本当できるだけつける時間を減らす、本当に見たい番組だけ見る、なんかね毎週見てるアニメとかがあってどうしてもそれだけ見たいっていうなら、その時だけテレビをつけて、その時以外はもう電源切っちゃう、そういう状態にしてほしいんですね。でそういうアニメとかドラマを見る時も集中して見てほしいんですよ。しっかりそのドラマとかに集中して、そこから何か学べることはないか、例えば恋愛のテクニックとかね、そういう何か自分が今求めているもの、収入を増やす方法とか、そういうのをこのテレビ番組から学べないかっていう視点で集中してみてほしいんですよ。そしたら学べることっていうのが出てきます。だからそういうふうに一つ一つに集中してほしいんですね。ご飯食べるときだったらご飯に集中する、そのご飯をしっかり噛んで、味が出てくる感覚、風味とか匂いとか、そういうのをね、湯気が立ってるなとか、そういうふうにご飯おいしいなっていうのをしっかり実感しながら食べるとか、お風呂入ってる時ももうなんか考え事しながら、今日の仕事つらかったなとか考えながら頭洗うんじゃなくて、ちゃんと頭洗ってることに集中してください。ちゃんと指先の感覚とか、その頭をねしっかり揉んでる感覚とかに集中しながら頭を洗う、体を洗うとか、そういうふうに考え事をやめていってほしいんですよ。でこれが次の3番目、今にあるっていうのにつながっていくんですけど、これからはそういう妄想、被害妄想、考え事っていうのを減らしていってほしいんですね。っていうのもそれもエネルギーを奪ってる原因なんですよ。妄想するから恐怖心って出てくるわけじゃないですか。例えば面接に行こうって思ったら、でも面接官にディスられたら嫌だなとか、面接官に嫌なこと言われたら傷ついちゃうなとか、怖いなとか思うわけじゃないですか。それってでも被害妄想なんですよ。そんなこと実際には起こってないのに。で実際に起こったとしてもいいじゃないですか。なんだよあの面接官俺の悪口言いやがって、お前には俺の価値分かんねえよバーカって思っておけばいいじゃないですかね。その人の人と比べたり人の判断を真に受けなきゃいいんですよ。自分は自分なんだと、あなたにたまたま価値が測れなかっただけだと、本当は私は素晴らしい人間なのに、たまたまその素晴らしさがあなたには伝わらなかっただけなんだなって思っておけばいいわけですよ。なんか言われても、もしくはね、なんかその言われたことに対して、じゃあここを改善してもっとうまくなろうと、ね、今日はちょっと身なりを指摘されちゃったから、じゃあその身なりの部分を直していけば次回うまくいくなとか、そういうふうにいいふうに捉えてもいいですよね。でとにかくやってほしいことは、話を戻すと、そういう妄想とか考え事っていうのをやめてってほしいんですよ。今にある、今にあるっていうのは意識をちゃんと今に向ける、さっき言ったみたいにご飯の時はご飯に集中して考え事とかをやめる、考え事をしないようにするっていうのをやっててほしいんですね。で人間ってもう24時間常にこう意識飛んでるじゃないですか。どっかにご飯食べてる時もなんかそういう風に妄想世界に飛んでる、ね、今日の夜何食べようとか、もしくは今日こういうことがあったなとか、そういうふうに別のことを考えてますよね大抵。その時間をどんどん減らしていってください。そういうのがあなたのやる気エネルギーを奪ってるんで、減らせば、この3つをやると本当集中力がついてきて一つのことをやれるようになるんですね。気が散らなくなってくるから、就活しようと思ったらちゃんと就活のサイト行って申し込んでみたいなことができるようになってくる。また勇気も湧いてくる、ね、妄想しなくなるんで、とりあえずねもうやるだけやってみよう、どうなってもいいや、やろうっていう勇気が湧いてくる。でこの状態をどんどんどんどんそういうふうにやる気エネルギー、勇気のエネルギーを貯めていくためにエンターテインメントを減らしていく。で最後ここにカッコ瞑想って書いてるじゃないですか。瞑想やってほしいんですよこれから、そのエンターテインメントの代わりに。エンターテインメント完全になくさなくてもいいですよ。さっき言ったみたいに何か見たい番組とかがあるんだったらそれだけ見て、でテレビ消すみたいに、その なんとなくやっちゃうことっていうのを本当減らしてってほしいんですよ。だからインターネットとかも何かね、ヤフーとかのトップページ行くとヤフーニュースの見出しとかが気になってクリックしちゃうじゃないですか。 だったらヤフーに行かないようにする、もう Google の検索ページだけに行くようにするとか、もうブックマーク消してくださいね。スマホの中になんかアプリとか入ってるんだったら、そういうゲームアプリとか漫画アプリとか全部消してって、簡単にアクセスできないようにしてってほしいんですよ。そうすればだんだんだんだん集中力ついてきますから。で最初はやめた時って、そういうエンターテインメント中毒症状がまだ残ってるからやりたくなってくるんですよ。例えばテレビつけないでご飯食べてると、あーなんか静かでやだな、気持ち悪いな、なんか賑やかな音がしてないと気持ち悪いなって感じるんですよ。感じるんですけど、それだんだんだんだん中毒が抜けてくると当たり前になってきます。何でもなくなってきます。あれ前日までなんかテレビないとダメだったけど、全然今はテレビなしで大丈夫だなってなってきます。中毒が抜けてくるん でそうなってくると本当集中力とかつくようになるん でできるようになってきます。やりたいことがちゃんと。でそれを高めるために瞑想をやってほしいんですね。だからこう時間がやれる時間が増えてくると思うんですよ。これからそのエンターテインメントを減らしていくことによって時間に空きが出てくるはずなんですね。じゃあ空きの時間何があるかっていうと、あなたが本当にやりたいと思ってること、例えば恋人が欲しいんだったら、そういう趣味の出会えそうな場所を探したりとか、もしくはなんかこう異性を口説くテクニックみたいなのを学んでみたりとか、そういうね塾に入ってみたりとか、会話術塾みたいなのに入ってみたりとか、そういうふうに本当にやりたいことに時間を使ってほしいんですね。でもしくはでそれをやりながらも瞑想をやってほしいんですよ。でちょっとこの瞑想のやり方っていうのを話していきます。要は瞑想を何でやるかっていうと、妄想とか考え事をしない人間になっていくためです。人間これ本当にお金持ちの人みんなやってますからね、瞑想って。でいろんな自己啓発本とか読んでも、もしくは大学教授の本とかやっても、みんな瞑想って言うんですよ。瞑想やるといいですよ、瞑想やるといいですよ。なんでかっていうと、余計なことを考えなくなるんですよ。余計なことがあなたの、そのやる気を奪ったりとか、恐怖心を作って行動させないようにしてくるんで、成功したかったら瞑想してください、必ず。でこのやり方なんですけど、まあ、単純にどんな格好しててもいいですよ。どんな格好してとにかくリラックスしてください。リラックスして目をつぶります。目をつぶってリラックスしてると、まあだんだんだんだんいろんなことが思い浮かんできますよね。いくら頭を空っぽにしよう、頭を空っぽにしようって考えても、考え事が浮かんでくるじゃないですか。明日何食べようかなみたいな。でその考え事が浮かんできたら、そのまま放置してください。放置。例えばじゃあ明日何食べようかなって思い浮かんだら、そのまま明日何食べようかな、何食べようかな、そのままにしておく。なぜかっていうと、普通は何食べようかなって浮かんだら、自分の意見をそこに突き刺していくじゃないですか。例えばカレーにしようかなとか、いやいや明日はちょっとお金節約したいからスーパーでなんか安いもの買おうかなとか、いやいやなんかレストランで食べたいなとか、吉牛行きたいなとか、なんかそういうふうに自分の新しい意見が突き刺さっていくうちに、どんどんどんどんその妄想っていうのが膨らんでって、妄想世界に行っちゃうわけですよ。だからなんかそういう問いとか、ね、何々しようかなっていう問いとか、もしくは何かね、他になんか妄想とか今日あった出来事とか思い出しても、何にもそこに自分の意見をくっつけないってことが大事なんですよ。例えば今日上司に怒られちゃったなっていうことを思い出したら、そこになんか上司ってやっぱムカつくよなっていう、そういう自分の意見、ムカつくよなとか、もしくは明日仕返ししてやろうとか、そういう意見、もしくはもっとここをこう直した方がいいかしらとか、そういう改善点とかをもう考えないでください。一切いいんです。こうした方が上司に怒られないかなとか考えないでください。もう放置、その浮かんできたイメージをとにかく放置してください。瞑想してる間は、ね、上司に怒られちゃったなーなーなーなー、その上司に怒られちゃったなっていうことを私は今考えてるんだなーっていうふうに、そういうふうに丸々なことを考えてるんだなーだけにしとけば、 もうそれ以上話が膨らまないで消えていくんですよ、その妄想が。で、妄想が消えていくとまた新しい妄想が降ってきます。そういえば今朝何食べたっけとか、だからまたそれも放置するんです。それ今日何食べたっけっていうのが浮かんできたなーで終わり。そうするとだんだんだんだんその妄想の量が減っていくんですよ。減っていくと何にも思い浮かんでない状態、空の状態っていうんですけど、頭が空っぽになった状態になるんですね。その状態になってるっていう時が一番やる気エネルギーが心に溜まるんですよ。今までもうすっからかんになってたエンターテインメントに取られてすっからかんになってたやる気エネルギーがだんだんだんだん心の中に溜まってきて、よしじゃあ頑張ろう、ね、今度こそ夢を叶えようっていう気持ちが湧いてくるんですね。だからこの瞑想っていうのを毎日やってほしいんですね。いきなり瞑想をですね、なんか例えば10分やろう20分やろうとか考えなくていいですよ。本当に30秒とかでいいです。1日30秒とかでもいいんで、毎日やってるとだんだんだんだん長くできるようになってきます。いつの間にか意識しなくても。だから最初本当30秒とかでもいいんで、とにかくこう目をつむってこう静かにする時間っていうのを作ってください。作ってくださいというか時間できるはずなんですよ。絶対そのエンターテインメント減らしていけば、ほとんどの時間みんなエンターテインメントに時間を使ってるから本当にやりたいことはできないんですね。だから瞑想っていうのは本当心の疲れを取ってくれるんで、エンターテインメントっていうのはなんかね、ゲラゲラ笑ってなんか感動して泣いたりしてなんかこう心癒してくれるって思うじゃないですか。実際癒されてないんですよ。疲れるんですよエンターテインメント見た後って。実際そうじゃないですか。じゃあストレス溜まってるからお笑い見ようっていう、お笑い見てゲラゲラ笑って、じゃあお笑い見た後によしじゃあこれから頑張って仕事探そうとかならないでしょ。もっとなんかもっとエンターテインメント見たいなとか、あもう疲れたから寝ようとかなるじゃないですか。お腹空いたからご飯にしようとか、結局そのやる気出ないんですよエンターテインメント見たところで。だからエンターテインメントを減らしていくっていうのが大事なんですね。その短絡的な快楽っていうのを、もう完全に立てって言ってるわけじゃないですよ。さっきも言いましたけど、別にたまにね、たまにはやっぱりエンターテインメント見たいですよ。私もやっぱ見たくなりますから、だからそういう見たいっていうのが何か見つかった時は見ればいいですけど、だらだらやらない、だらだら無駄な時間を過ごすようなこと、その中毒になるような状態にならないように適度にしていく、減らしていくっていうことが大事です、まあね、その今言った断捨離、ながらをやめる、今にある、瞑想するっていうね、これを必ずね、今日やってください。イエーイってね、家に帰ったらまずいらないものを捨ててってください。でご飯食べるときはご飯食べることに集中してください。テレビつけながら食べたりしないでください。見ないようにしてください。で瞑想してください。妄想とかもやめてってください。そういうことで、それをやるだけで本当にあなたは行動できる人間に変わっていきます。行動できる人間に変わっていって、あなたの願いっていうのは叶っていきます。本当にもう全然違う人間になって、今までモテない自分だったのがモテる自分になります。今まで収入が少ない自分だったのがもうね、一気に転職してもしくは起業して収入いっぱいね、入るような人間に変われますんで、僕自身も本当変わってきたんで、絶対変われますんで、やってください。これをまずはこれをやる。で一つ理解しといてほしいことなんですけど、変わるってことは今の自分ではなくなっちゃうんですよ。わかります？例えばこれも僕何度も経験あるんですけど、例えば会社辞めますっていうふうに職場で言うじゃないですか。じゃ転職しようって決めて会社辞めます、 1ヶ月後に辞めますって言うじゃないですか。言うと絶対こう言われるんですよ、上司に。渡辺君申し訳ないんだけど、あと3ヶ月だけ働いてくれないかなって、ちょっと今人手不足なんだよね、だから1ヶ月って言わないでお願いだから3ヶ月だけやってくれないかなって言ってくるんですね。でじゃあしょうがないぜ、じゃあ3ヶ月でいいですよって言って了承するじゃないですか。了承して3ヶ月経つとまた言われます。渡辺君本当に本当に申し訳ないんだけど、 あと2ヶ月やってくれないかな。ちょっとね、やっぱまだうまく新しい人入ってきたんだけど、まだちゃんとね教えきれてなくて、ちょっと今やめられちゃうと困っちゃうんだよねとか言ってくるんですよ。2ヶ月やるじゃないですか。またね1ヶ月、あと1ヶ月、本当悪いんだけど1ヶ月って終わんないんですよ。ずっとやめられません。ね、もう本当にね、そういうもんなんですよ人間って。こっちが優しくすると向こうだらけるんです。だから真面目な人ほどね、なんか相手のことも考えなきゃとか言って、例えば私が辞めちゃうと同僚が私の分まで一生懸命働かなきゃいけない、働く仕事量が増えちゃうからかわいそうだから、人手が増えるまで辞めるのをちょっと待とうって言うと、先にその同僚が辞めちゃうんですよ面白いでしょ。で同僚が辞めちゃって、やばいやばいやばい、同僚辞めたからもっと私辞めにくくなっちゃった、もうちょっと待とうって思ってたら、今度別の人が寿退社したりするんですよね。できちゃったんで辞めますみたいな。そういう風に自分を後にとか、なんか人のためにとか言ってると一生人生変わんないですよ本当に。で相手も相手でこう突き上がってくるんですよ。今言ったみたいに例えば1ヶ月後に辞めますって言って、渡辺君申し訳ないんだけど3ヶ月働いてくれないかなって言われても、嫌です、1ヶ月で辞めます、もう先の予定決まってるんで1ヶ月で絶対に辞めますって言っちゃってください。言うと相手も本気になるんですよ。あ、やばい、こいつもう使えねえわと、ね、こいつにずっとこいつを騙してあと半年ぐらい働かせて、こっちはダラダラやろうと思ってたんだけど、でもこいつ本気で辞めちゃうわと、やばいってなるんですよ。やばいってなるから一生懸命新人募集して、新しい人入れて一生懸命育てて1ヶ月でなんとかするんですよ本当に。だから結局向こうもうまくいくし、こっちもうまくいくんですね。だから自分の意思を貫いてほしいんですよ。なんか人のため人のためとか思わないでください。それってね、本当自分のためにもならないし相手のためにもならないです。だから同僚の仕事量が増えちゃうとか言ってないで辞めちゃえばいいんですよ。辞めちゃえば、で実際辞めて、もし同僚の仕事量が増えたら、その同僚ももし、ああもうこんなにね、なんか自分にばっかり仕事を押し付けてくるところで働きたくないなって思ったら、その同僚もその時辞めるんでいいんですよ。みんな辞めちゃえば、でみんな辞めちゃったら会社がやばいやばいって言って、ちゃんと人員整備するんですよ。新しい人、真面目な人もっとたくさん入れて、みんなが幸せになるように上も頑張るんですよ。上もちゃんと新人育成をやり始めます。そういうふうに全員がいい環境になるためにも、自分の意見をちゃんと貫いてください。あなたが人のためとか言って自分の本音を隠していれば隠すほど周りの人も育たないんですよ。周りの人もだらけます。だからね、その人のためとか思う理由も、いい人に自分が見られたいと思ってるからなんですよ。だから嫌われる勇気っていう本がありますけど、本当に嫌われる勇気を持ってください。だって今の自分を変えたいんですよね。今の自分はなんか周りにいい人だって思われたいっていう、そういうのがあるから、なんか周りの人優先みたいになるわけですよ。でもあなたの叶えたい夢を叶えるためには、嫌われてもいいやっていうふうに思ってほしいんですね。今の自分でなくなりたいわけですよ。わかります？今の自分でなくなるから変われるんですよ。だったらいい人やめましょうよ。そのいい人と思われたいっていう自分から、嫌われてもいいやっていう自分に変わることによって、新しい自分に変貌できるわけですよ。そういう夢を叶えていけるというわけでですね、今日話したことをやっていってください。これによってですね、本当に人生変わりますんで、僕自身も人生変わりましたし、成功者の人はみんなやってますからね。この集中力を高めるっていうこと、そうすることによって本当に人生変わっていきますし、で本当にですね、頭空っぽにしてると、スピリチュアル面でもみんなやっぱり瞑想しろって言うんですけど、引き寄せとか起こるようになるんですよ。いい引き寄せが、だから願ったこと勝手に叶うようにもなったりするんですね、頭を空っぽにしてると。なぜかっていうと、こう頭を空っぽにすることによって、その上の世界とつながれる、なんかハイヤーセルフでしたっけ、ハイヤーセルフとかウニヒピリとかいろいろあるじゃないですか。そういうのとつながるためにも、やっぱり頭を空っぽにするって大事なんで、 だから瞑想をやってください。そしたらスピリチュアル面でもうまくいくし、実際に集中力が上がって科学的にもうまくいくんで、絶対うまくいきます。だからそういうふうに考えて実践していってくださいね。